ニッポン放送ポッドキャストステーション。
ニッポン放送ポッドキャストステーション。ミキのキョットキャスト。切り開け京都挑戦組。サポーテッドバイ京セラ。
どうもミキの兄の昴生です。
弟の亜生です。
二人合わせて昴生亜生亜生昴生言うてやっております。はい、さあミキのキョットキャスト切り開き京都挑戦組、毎回チーム一丸となって何かに挑戦しているゲストをお呼びいたしまして、その挑戦の裏側を聞いて応援していく番組なんでございますが、
はい、だいぶ僕が成長しまして。
成長？
はい。
どういう成長？
あの今日はびっくりしたんやけど、
うん、成長ってもう35歳ですからね。どういう精神的な成長？
いえ、ケンタッキー頼んだんですけど、俺ここまで綺麗に食べれるかっていうぐらい食べれるようになってる。いや、お兄ちゃんやったら分かると思うんですよ。僕めっちゃ汚いですよ。
いや、お前ケンタッキーもそうやし、魚の食べ方も
ほんまに汚い。
ほんまに俺が何回お前が食べた食べ残しをそいで食べてたか。
まだ僕がもうケンタッキーとか骨パッて捨てたら、あせ、うん、お前まだ食べれるんけ、ま、だって
言うと、お前な、お前だって俺、お前が魚に軟骨の存在を知ったん俺多分な29ぐらいだ
った。いや、ほんまに
ほんま、あれあっこがうまい。
それをやっぱり、うん、僕はうまなって、もう今日食べたんや。
ケンタッキー、
ケンタッキー、
え、今の間に、
はい、
怖っ。
ニンニクのやつ、
怖っ。
おいしい。い
や、朝から仕事しててちょっとだけお前帰れてんな。
ちょっと帰れた。お
前、俺はその引き続き仕事があったからあれやけど、うん、あの間にマジで1時間とかぐらいちゃう。
1時間ウーバーイーツでも帰る前にな
んであったやん、弁当、あのロケ弁あったやん。
いやいや、なんかその思いっきり食べたかった。なんかそのあの CM とかで、
いや俺もな、
CM ってすごいないですか。
食べたい、
思いっきり食うてんですよ。
あれな、俺な、あのケンタッキーさ最近 CM やってるやんか。俺ちょっとややこしいの言っていい？ちょっと俺これ今の CM、はい、この時期はどうかやってへんか、はい、ガーリックなんちゃらペッパー、ガリペパ、
ガリペパ
やってんのよ。
やってます。
めっちゃ食べたいやん、ガリペパ。食べた？
もうな、飛ぶぜ、本当に。まさに長州さん以来、長州さんの借りたら俺も白目向いてたもん。
そんなうまい、
って思う。
いや、あれな、俺もめっちゃ食いたいね、うん、で CM なバー始まるやんか、うん、始まった時にな、あの賀来賢人さんがな、うん、本日終了から始まるの、うん、俺ガリペパが今日終わんのかと思って
もらう。
じゃないねん、あれ
ないねん。
その今日の仕事が全て終わりましたよという CM の設定な。
そう
あれやめて、俺急いで思って、はっ、はってガリペパ食べなって毎回なんで見た時に。
でも早う食べた方がいいわ。
そんなに
もう肉、お肉にまで
嘘
染み込んで、
やば、もう完全に今俺
もうペッコペコに刺して食べてん。俺 CM 撮ったらめっちゃうまかったと思う、今日。家で
映像にしてた、
映像にしてたら、
うわー、あれうまいんや。
あれよ、だから気づいたらもう骨だけやったんですよ。
ああ、
そん時に
ドラム、
いや、3ピース、
ドラム、ウィング、
全部
指定したの。
うん、あの3つ
やってくれては
った。3つ、
あ、ええとこやな、ええ店、
ええ店。
もう全部なんか、胸とか
の時もあるしな。胸とかの時あるけど、うん、全部違う。
そう、うん、ドラムでもあっこ簡単、ケンタッキーは簡単、一番イージーやで、あれ食べ方。
いや、でもあれが今まで僕できなかったんですけど、それが
ディズニーの、やつとかやったら、もうターキーレッグとかやったら無理やん、
お前絶対。ほんまにもうほぼ、いや、まだ鳥の部分あんでっていう。そのまだこれ捨てたら、
だってお前口だけでいくやろ、うん、ケンタッキーとかも、うん、最後は手でいかなか、指で。
で俺が嫌なんすよ、お兄ちゃんの、あの指が指でほじくるんすよ。
指で、いや、最初指
やね、ディズニーで
最初指でいかない、
外でほじくってる人嫌やね。
最初指でいかんと、そのやっぱ口では取り切られへんとかあるからね。そら
でも口の周りしとしとで
テッカテカ、グロスいらんからね俺。
ディズニーの時はな、
もうケンタッキーの時も、
ケンタッキーの時はな、
もうグロスいらんから。それは、うわ、うまそう。それやっぱあれうまいんや、
あれは。
あれが食いたいから頼んだ、もしかして。
そう、
ガリペパ、
ガリペパを食べたいから俺は頼んだんや。
うまそう、
びっくりしたな。
うまそう。
あのお兄ちゃんが言うご飯でいける、わかる。
あ、ガリペパいける、ご飯
いけるいける。あれをほぐして
俺僕ケンタッキーご飯でいける。
普通のケンタッキーをご
飯、ダビさんいけるよな。ほらいける、ほらいけんねん。
そりゃそうやろ、その体験してるから。
そんなもん同じ匂いするから。 いけるってこれだから。
いや、ガリペパすごかった。 あれはもう
いけますよね。いける妹いける。
妹いけへんやろご飯とな、
まあ、妹は、
ね、いやそれは無理や。
いや行けますよね。いけるでこれ。
いやだガリペパだけはいける。
あれ欲しいなと思った。一番いいのはケンタッキーの皮だけ剥いで皮を海苔代わりにしてご飯に包んで
太ってんな。それ聞いただけで太ってんの。
いやあれが一番うまいもんやっぱ。
お兄ちゃんのこと知らなくても太ってるって分かったでこの会話って聞いて。
俺あれのことをアメリカン海苔って呼んでるの。
え韓国海苔とかじゃなくて、
じゃなくてアメリカン海苔って呼んでるのあれ。アメリカの海苔あれ。そのアメリカン海
苔。太ってるわ子供やわ。
いや一番うまいけどな。
最高でした。最高のお昼を過ごしました。
ああそう。いやお昼っていうかもうお昼よ4時とか。そう。
だから綺麗に食べるっていう挑戦したっていう話。
な、
ダビさん、そうです。綺麗に食べようっていう調整をしたって話。
いやいやもう、ま、元からやっといてくれへんな。お前やっぱそのこれな、やっぱ出んねん。やっぱお前お魚とかもさ、おかんとかおばあちゃんに取ってもらってたからな。だからそう、まあ、汚い。
正直言ったら、うん、今も奥さんに取ってもらってるから魚。
いやあかん、
食べられへんから。
いやお前そんまあかんねんそれ。
奥さんが取って僕が食べる。
いやうちさ、うちの家な、実家の方さ、うんうん、やっぱ手羽先めっちゃ、
めっじゃ手羽先多い
な、うん、大好きやあの手羽先、うん、俺らもう手羽先の食べ方ほんま下手やもん。俺が何回お前の手羽先の柄をもう一回舐めたか。
僕が食べた手羽先を食べてくれるから。
いやもう下手や、めっちゃ
残飯処理班みたいなってのお兄ちゃんほんまに。あの時
ほんまに残ってんねん。もうなんでここ
10本食べたら、集めたら5本ぐらいできる。
いやほんま下手あれ。
それぐらいだけど、もう今もう僕見せたいな今日のは。
見たかった、見たかったな、
もう見たかった。骨やって、骨わかる、骨。
それでも俺発掘するけどな、汗って。そのほんまにママ母が、
うわうわ、
ほこり溜まってる汗、
汗
見て、ほら指に
ここここまだ残ってるよ、
残ってるようで、で指でほじくって、
ちょっぱえろ、
ほら
汚ね、汚ね、
汚ね。いい挑戦でした、
いい挑戦をさせてもらって、もうまた一つ大人になれました僕は。
ありがとうございます。
さあ
というわけで、
はい、
そんな、はい、ちょっと今日はカロリーをちょっと摂取した亜生君には、はい、ちょっとこの運動でカロリーを、
何ですかこの運動という
の、取り返してほしいですけども、はい、今回はね、はい、お話を伺うのはイスワングランプリの発案者田原さんという。
イスワングランプリはもうご存知ですよね。
イスワングランプリ
みんな絶対一回は夕方のニュースで見てるんよ。
イスワングランプリ、はい、椅子を使ったちょっとなんかこの競技ですけども、
ね、
どんな競技なのか、はいはいはい、ちょっと聞いてみたいなと思います。
はい、はいはい、さあこんな感じであなたからのチームで挑戦したエピソードも大募集中です。メールは京都アットマーク 1242.com まで。読まれた方にはもれなく、京都キャスト特製京都挑戦組明石ステッカー銀閣をプレゼントさせていただきます。ステッカー希望の方はですね、住所、氏名、年齢、電話番号を書いてください、はい、あと X でもステッカーが当たるチャンスがございますので、ハッシュタグ京都キャストつけて感想をつぶやいてくれた中の方から毎週抽選で5名の方にプレゼントさせていただきますので、京都は大文字で KYOTO、 キャストは小文字でございます。
さあそんなこんなでね、はい、この後イスワングランプリについてちょっと詳しくお話聞きたいと思います、はい、今回も最後まで聞いてください。お願いします。
ミキのキョットキャスト切り開け京都挑戦組サポーテッドバイ京セラ。
この時間は新しい未来へ仲間との挑戦を応援、京セラがお送りします。
自分につけるハッシュタグか。ハッシュタグ全国大会出場、厳しい練習を乗り越えて掴んだ成功体験。ハッシュタグ学生起業家、どんなことにも挑戦する行動力。ハッシュタグ海外留学、英語も喋れてグローバルに活躍できる人材って、そんなキラキラしたハッシュタグ私持ってないよ。
自分のハッシュタグね。
わ、先輩
そんなに気にすることか。
だって私、
京セラのオリジナルアニメ第2弾私のハッシュタグが映えなくて、特設サイトにて公開中、タグなくで検索。
日本放送ポッドキャストステーション、ミキのキョットキャスト切り開け京都挑戦組サポーテッドバイ京セラ。
さあ早速今回のゲストをご紹介いたしましょう、はい、イスワングランプリの生みの親であり日本ジムイスレース協会代表理事の田原剛さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、田原さんはちなみにケンタッキーとご飯はいけますか？
いけますよ。
いけますね。
いけそう。いけますね。
いけますよね。
好きそうな感じがする。
好きそう
なんか。
いや、こんだけだってその運動してある人でもね、そら、
う
ん、
そら。
やっぱそのなんていうの、一個この超えたら、うん、もうええねんそこの、あのもうカッコ悪いとかはええねん。お前の妹はやっぱカッコ悪いと思ってるから。
やっぱり僕らはやっぱりそのな。ケンタッキーとご飯行くやつかっこ悪いから。
そんなことないですね、田原さんね。そうそうね、そんな、
はい、
さあ田原さんも今日もねリモートで
つなが
りますけどもね、
はい、
帽子とか、
帽子がなんか
これはなんかだあいいって書いてある。国旗とかこれは
ですね、はい、イスワングランプリ の公式ロゴになってます。
あ、すげえ。だってジャンパーなんか日本国旗、その日の丸を
そうです
ね、がついてますね。それは、はい、もうだから、はい、日本も認めたみたいなことですか。
そうですね、勝手に僕らが認めてるみたいな感じです、ね、
あ、そうか、認めさせてやると。
そうそう、
そういう気持ちが、はい、帽子もそうなんですか。それ
そうですね、これもあの何かによく似てると思うんですけど、
うん、
F1 を
あ
ちょっとモジュール、ちょっとイメージっていうかモジュールした
ね、
はい、
確かに。
で
いいって書いてある
いいって書いてます。すごいですね、イスワングラム。
イスの柄と1っていうマークがついてます、うん、
あ、それを、
まあ、なるほど、
ダブルミーニングみたいなことね。
そう、F1 の公式ロゴもこういうよく似た感じのロゴになってます。
まあよく似た感じ。
よく似た。
よく似た、
はい、たまたまね、完全に似たわけじゃない。よく似た。
たまたまです。
さあ、そんなイスワングランプリでございますが、亜生くんはね、見たことあると言ってます。
もうなんか
ちょっとざっくり紹介します、
ね。はいはいはい、お願いします。
はい、イスワングランプリで ございますが、
はい、
日本ジムイスレース協会が監修する2時間の間にジムイスを使ってコースを何周走れるかを競う耐久レース、
うん、
ありますよね、ジムの椅子。
ありますね。
下にキャスターがついた。
キャスターがついてて。
3つぐらいね、スライドさせれるやつ、動くやつ、
コロコロ
って、それを使って何周走れるか、2時間以内。
なるほど、なるほど。
それがイスワングランプリ、
はいはいはい、
誕生が、ね、2010年。これ知ってましたか？京都府京田辺市のキララ商店街。
そうなんです、
ね、京都発祥なんですね、これ。
そうなんですよ、京都の京田辺市ですね。
京都の発祥、は
い、知らんかった、ね、どんなに過酷な状況下においても決して諦めない大人の背中を子どもたちに見せることを通じ、全国各地の青少年の健全育成と地域経済活性化を目的としており、現在では日本国内30カ所以上で
開催され、すごい、
メディアや SNS を通して世界が注目する大会になっているという、
はいはいはい、
一度見たら忘れることができないインパクトのある光景が見どころで、うん、現在も2023から2024シーズンが、絶賛開催中ということ
で、すごいですね、
これは。すごい、あのジムイース、
はい、
これね、だからあれに座ってちっちゃい頃とかね、ゴロゴロゴロゴロしてたじゃないですか。僕らとかで言ったら、ね、教室にはなかったですけど、はい、コンピューター室とか、ね、
はいはいはい、そういうあのカーペットの部屋に
置いてあって、うん、であれでゴロゴロしたら先生とかに言っちゃう、はい、あかん、そんなんで遊ばないって言ってたのを、大人になったらあれで耐久レースができるという、その夢を叶えてくれはったんですね、田原さんは。
そうなんです、僕らの時代は、
はい、
学校の先生がジム椅子を使ってて、
ああ、そうですね、
はい、
職員室でね、
パソコンルームはなかった時代で、そのジム椅子を使って僕も先生に叱られた経験を持って
そうですね、やっぱそうですよね、
はいはい、
でもあれで遊んでみたいというのはみんな思うところですよね。
そうですね、
はい、グランド走ってみたいとかね。
そうなん
です、あれで廊下バーってやってみたいみたいな、
はい、
そんな絶対やったらあかんのにな。
でも隠れてちょっと僕ボーリングとかみたいなしてましたけど、
それは、ね、
あれを玉みたいにして、
それはね、先生がいい時に、ね、
先生がいい時に、
そう、先生
がやったりとかしましたけど、すごいですね、それを。で、なんすかこの、まあもちろん田原さんがね、イスワングランプリの生みの親でもあるんですけど、はい、日本ジムイスレース協会代表理事、
はい、
これは、はい、これも田原さんが立ち上げはったんですか。
そうですね、まあ、2010年に始まったんですが、うん、まあ、自分のところの商店街だけで、まあ、イベントがずっと行われたんですが、
うん、
まあ、マスメディアとか、まあ、SNS を通じて、
はい、
全国各地に広がりつつあったんですよね、
はいはいはい、
ちょうどこの2016年ぐらいの時期に、うんうん、でそっからですね、このままあのルールをきちっと決めずにやっていくと事故が起きちゃうと、これもう終わってしまうと。
そうですよね、確かにルール決めて、やっぱちょっとスポーツみたいにせんとね、
そうなんですよ、
ちょっとルールは絶対に必要ですから、
はい、
そこは、
うん、で、まあ、まあそこのルールをきちっと作って、皆さんに守っていただいて、まあ、楽しいイベントにしていきたいためには、ああ、きちっと協会を作ってっていう。
なるほど、
はい、
そうですね、これをやっぱ認めてもらって、ね、みんなに楽しんでもらうにはね、広く広めるにはこういうのが大事、うん、
はい、
はあ、イスワングランプリすごいですね、これいいですね、で知らんかったんですよ、京都のなんか映像が見たことあって、あれをバーってみんなが、
はい、必死でこいで
必死でこいでねやってはんの、ね、あれもう京田辺の商店街からやったんですね。でこれが全国に今広まりつつあるというか、
今全国各地そうですね、30箇所
すごいですね、
すごい、はい、でイスワングランプリってね、はい、こう言ってはりますけども、この2時間でコースを何周回れるかなんですね、これ。
そうなんですよ、基本的にはあの3人チームになっておりまして、はい、うん、F1 と同じように、まあ、約150メートルから200メートルの特設コースがあります、うんうん、
はい、
そこをまあ1周回ってきて、まあ交代をするっていうような、まあ繰り返しの中で何周回れるかという、はい、
はあ、
なるほど。
これ何周、最高記録みたいなのは何周ぐらいなんですか。
距離にもよるんですが、はい、会場によって150メートルのコースもあれば、200メートルのコースもあるんですけど、はい、まあ、最高で25キロ走ってるチームがいてます、2時間で。
25キロ
そうなんですよ。
足太すごい、
それ3人でうまいこと、
それ事務員数も耐えれるんですか、それ。
いや、だからこれ、事務員数が壊れてしまうと、やっぱりタイムが遅くなったりとか、棄権したりリタイアしなければならないんですけ ど、
なるほど、
基本的には2台の事務椅子を持ち込んで2時間耐久するので、椅子も壊さずというルールになってます。
なるほど、
それ2台や椅子も正直そのメンテナンスとかしていいんですか。
はい、メンテナンスは基本的にしていただいてもいいんですが、キャスターの交換は禁止、改造禁止にしてます。
改造禁止、じゃあもうその備え付けのやつじゃないと無理ってこと
ですか。ノーマル車に限ります。
機体、まあ言うたら機体や、そこは。
そうですね。
それは、はい、どこのメーカーのものでもいいんですか。
どこでもいいんですよ。あの事務室は市販されてる事務室であれば構わない。
でもあるんちゃいます、これが行われてから、はい、ここの会社の椅子は、はい、ちょっとコーナーリングはいまいちやけど、そのストレートすごい伸びがいいぞとか、
そんなあるんですか。
ありますよ。もう、ね、椅子に詳しい方がめちゃくちゃ増えましたね。
いや、そりゃそうやろな。
でもそうなんですよ、
作ってある人もそれに向けてやってい
かないんだけど。
そうなんですね。
あ、これ、そうなんですよ。
自分で作るはダメなんですか。
ダメなんですよ、基本的には市販されている事務椅子を。
市販されるやつなんや。
それをルールにしとかないと全国各地の共通ルールのカテゴリーにならないんですよ。
なるほど。
今日さ、それ、はい、な、事務椅子でやりたかったんで、見てほしかった。今日なんかさ、イマジンスタジオやからさ、めっちゃ広いね。
広い。
できたのに見てほしかった、俺らの動きをな。俺結構自信あんねんけど。
確かにな。
あれ。
あれな、いやでも、いやでもやっぱプロにはやっぱり勝たれへん
ね。どこがあれですか、ポイント、一番のポイントどこなんですか、どこ使った方がいいみたいなのあるんですか。
ポイントはね、基本的に心の部分をしっかり持っとかないと2時間耐久には持たない。
精神論素晴らしいな。
これ
1個目に精神論が出るスポーツってなかなかない。
1番目に精神論をやっぱり持っとかないと。
そうですね。
そうなんですよ。
いや、だってさ、正直さ、あれで2時間ってさ、やったことないからさ、どこに来るか分からへんもんな。
正直やで、
うん、
俺らがうわ楽しそうと思うのは、うん、最初の5、6分やで。
いや、やばいって、俺寝たら、俺一周走った時に、あ、やばいかもってなるわ、
うん、
これは。リタイアの人もやっぱ出てくるんですか。
リタイアはね、基本的にここのルールにもあるように、はい、まあ、最後まで諦めないというルールがあるので、途中休んでも最後はみんな走り切ってます
から。なるほど、
そうか、
ちょっと休んででもいいから。そうなんですよ。
はあ、これはすごい、
いいね、おもろい な、
なんでそもそもそのこういう事務用の椅子使おうと思いはったんですか。
は
い
は
い
は
い、
基本的にはまあ、身近にあるものを使って、うん、まあ、最悪商店街の店主さんが集まってチーム組んで、まあ、出れるようなものがいいのかなっていうのもあって、もともとはあの三輪車のレースをね、
はあ、
あの近くでやっていらっしゃったんですが、まあまあ、それを見させていただいた中で、三輪車は改造されてるとか、4時間耐久とか、公園の中でやってるとかっていうね、ことを見させていただいて、まあ、そこを全部違うように、オリジナル、完全オリジナルにしたかったっていうので、
いいですね、
はい、
これは。じゃあ、最初は経緯としては、やっぱその京田辺、はい、その、田原さんも京田辺出身なんですか。
そうなんですよ、出身ですね。
じゃあ、京田辺をちょっと盛り上げようみたいな感覚ですか。
は
い、
基本的には、そうですね、シャッターがどんどんやっぱり商店街も閉まり始めまして、
うん、
まあまあ、その中から、ちょっとでもね、子どもたちにこの自慢できる商店街であったり、街になったらなというところからですね、まあ、始めたのがきっかけです。
はい、だからそれがちょうどあったんや、はい、このジム椅子と。
そう、
ね、そうなんですよ。
短いやしな、みんなもこう、入り込みやすいと思うで。
絶対 対やってみたいしな。
絶対やってみたい。
これ誰しも
多分学校で、はい、これがパーって開催された時になんかおっちゃんとかになったら同窓会とかで、お前早かったか、お前これ出ろやとかあんねんって、あれうまかったからみたいな、
あるかもね。 それは
だからすごく導入がこうみんなが入りやすい導入になってる、ね、
入りやすい、これは、
うん、はい、そうなんですよ。
で着想を得てんのがモナコグランプリって聞きましたけど
そうなんですよ、
やっぱそうですよね。
それを最後はやっぱりモナコグランプリで開催する時には自分も選手として出てあの次の世代に渡そうかなというふうに思ってますが
モナコでゆくゆくはモナコでも開催したい、
あの街で椅子が走ってると思ったらなんかいいですね。
めちゃくちゃシュールやで、あのね街をこうバーっとね、
そうやな、
はい、この暴走する姿を、
うん、そうそうそう、
あの事務椅子でね、
そうなんです、
爆走してもらいたいです、
ね、次の日にやってほしいです、そのモナコグランプリがあった次の日とかに
前座とかでやったらめっちゃ F1 早く感じんちゃう。
そうですよね、
早く、
うん、
ねえ、さあそんな椅子1グランプリでございますが、
はいはい、
この番組はですねテーマがチーム一丸となって何かに挑戦していることということで、はい、それを聞いていくんですけども、椅子1、はい、グランプリもねチーム一丸となってますけども、はい、やっぱ開催もチームでの挑戦だらけなんやろうなと思いますけども、どうなんですか田原さんは他に実行委員の方っていうのはどれぐらいあるんですか、はい、
そうですね、まあ、大体15人ぐらいのメンバーが、はい、いてますね、
その中でもやっぱトップが田原さんになるんですか。
そうですね、まあ、実行委員長ということで、うん、まあ、あのさせていただいてますが、うん、まあ、まあ他にもあの大学生であったりとか中学生であったりとか、またシルバーの方々であったりとか、もういろんな方がこう参画していただいて、
それ皆さんが私もちょっと入らせてよみたいな感じで。
そうなんですよ、基本的にはこっちからお願いするんじゃなくて、っていう感じの、
いいですね、はい、地元の有志が募って、うん、ほんまに地元で盛り上げていこうみたいなも、
う
ん、いい
ね、そうですね、
ありますね。どうでしたか、1回目のレースはいつ開催やったんですか。
1回目のレースは、2010年の3月だったんですが、
2010年、
まあ、これがですね実は2010年の3月の末っていうのが元の商店街にマスコットキャラクターのキララちゃんっていう
キララ
ちゃん、こういうキャラクターが、
ああキララちゃん
ですね、こういうキャラクターがいておりまして、そうなんですよ、このキャラクターの1年目の、まあ、お誕生日も兼ねて、はい、まあ、仕掛けたのがこのイスワングランプリで、
キララちゃんの生誕祝いでイスワングランプリ、
う
ん、
まあまあそれもありましたし、
でもなく関係ないですね
いやこれね実はこのイスワングランプリの元々の名前は、うん、キララ2時間イス耐久レースっていう名前
ああそうなんや、そう知らんうちにじゃあキララちゃんが撤退したんですね、ちょっと。
そうなんですよ、キララちゃんの人気がもしかしたら落ちるんじゃないかなということもあって、あなたが一つの自慢のイベントを
見たかった。それでだから今から14年前ぐらいに開催されて、 どうでしたか、その京田辺の人たちの反応は。
いやもう最初実際僕らも2時間走ってないんですよね。
あそうなんすか。
そうなんですよ、もうとりあえず夜な夜な1周2周回って、これ面白いやんっていうのが始まりなので。
いややってよシミュレーション、
シミュレーション番組でも時々あるんすよ。
時々あるわ
スタッフさんやってますかって
ものすごい痛いですけど、
そうこれものすごい痛いですけどスタッフさん一回これやってます。
あだわ、うん、そうなんですか、シミュレーションせずやって。
そうなんです
よ、ね、で本番はでも2時間耐久だったわけでしょ。
そうなんですよ、2時間耐久
どうやったんですか見てて。
いやもう最後はもう感動しましたけど皆さんが走り切っていただいたっていうのもありますし、
ね、どれぐらいの参加者が言い張ったんですか最初は。
ね、最初32チーム、
めっちゃ出てる、
32チームもういっぱいになりまして、まあ、これも本当いろんな、まあ、メディアさんとか、まあ、いろいろなものに取り上げていただいた部分もあるんですが、初っ端にそのヤフートピックスっていうところに、
取り上げられたんですね。
取り上げられたんですよ。これでもうファックスと電話とメールがパンクしまして、
そらすごい。もうじゃあ次の年にはもう跳ね上がったんですか参加者。
もう跳ね上がりましたね。
正直今はどれぐらいの応募来てはるんですか。
今応募はですねコロナ明けっていうのもあるんですが、最高で100チームまで集まってます。
すごいな。それ全員参加できるわけじゃない。
全員参加できるんです。
あ、できるんですね。エントリーしたら参加できるんや。
できるんですよ。ただそれの時間を1日で、
そうか、振り上げ
ないとダメなんですね。乗り切らないとダメなので、F、F1 と同じようにカテゴリーを、いろんなカテゴリーを作って
カテゴリー、どういうカテゴリーがあるんですか。
例えばイス1グランプリは2時間耐久、はい、でイス2グランプリは1時間耐久。
イス2グランプリ
とかね、03っていう30メートル走とか、はい、いろんなカテゴリーを作っていってた。
03面白そうやな。
面白そう。
短距離走。
うん、短距離走、そうです。
それ実行委員めっちゃ楽しいでしょ。それやってて、
いや、もう見てる人もみんなワクワクで、
ね、
あれ早いと
か、ね、絶対
だから企画考えてるのも実行委員ですよね。
そうですね、皆さんでアイデアをいただきながら、はい、
めっちゃいいですね。それは
だからいつかはちょっとトライイスロンみたいなことができ
たら、ね、トライイスロン、トライイスロンはもうトライイスロンでいいと思いますよ。 E がダブってるんで、トライイスロンで、
トライイスロン、
トライイスロン
は面白そうですね、はい、なんかいろんな考えたいわこれ。いい、ね、
確かに。
はあ、これでもチームで挑戦してた、まあ、今も挑戦されてるイスラングランプリは醍醐味っていうのはやっぱり皆さんのレース見てる時とかですか。
そうですね、うん、やっぱり醍醐味はまあ、みんなが一生懸命応援をしてくれるっていうのもすごく見どころもあるんですが、はいはいはい、最後ゴールを切った瞬間っていうのは選手もスタッフも観客もなんか感無量になるのが一つになれるんですよね。
ちょっと泣いてる人とかもいます。
いや、いるっていうかもうみんなうるうる来ますよ、本当になんか自分たちも走った、2時間なんか走り切ったというのがこのイスワングランプリの醍醐味になります。
おもろいな、事務室で2時間走って泣くって。
そのパッて来た人からしたらめっちゃおもろい光景やけど。
めっちゃおもろいけど、
体験した人は何かあるよね。
いや、だから体験してみて分からんのよ、まあ、まあ、ね、これはね、はい、逆にこう大変やったこととかあります？
そうですね、やっぱり事故がないようにっていうのはやっぱり一番危惧するところはあるんですけど ね、うんうん、はい、
そこはやっぱり細心の注意払ってはるわけですか。
そうですね、細心の注意でも徹底にして、防具手袋は必ずつける。もし万が一つけてなかったらもうその場で止めて、騎手とつけてもらうように、
つけてくださいねと。
そうですね、もう受付でもそう、最近はよくやってるのは、はい、交通安全協会の方にご協力いただいて、アルコールチェックをして飲酒は絶対ダメとか。
確かにこれは、まあそのまあ、乗りますか、運転と一緒ですから。
運転と一緒なんですよ、
はい、
だからそういうとこも徹底して、
そこぐらいまで徹底したらやっぱおもろなりますね、やっぱり。
おもろい、それは、うん、いやだから実行員の人も大変ですね、2時間集中しとかないとダメですね。
大変、
そういうのも見とかんと。
そうですね、う
ん、はあ、これ正直やっぱ競うわけですから、
はい、
優勝とかもあるわけでしょ。
もちろんもちろん、はい、
これ優勝商品っていうのは何なんですか。
商品はですね、うん、お米90キロ。
あ、いいですね、90キロ、
お米90キロ、
なかなかやな、
なかなか、なかなかですよ。
嬉しいな、
米90
で。2番になったチームがお米60キロ。
あ、それでもお米いいですね。お米
全部お米なんです。
あ、へえ、
地域で取れたお米なんですね。
あ、基本的にはいいですね。
あ、そうです、
京田鍋の
だからお米エネルギーになって、
うん、そうなんですよ、
商品が。
はで、まあ、みんなに分け与えられるっていうのもあるし、もともと実行委員会の中に大学生がいてまして、
はい、
まあ、もらって一番嬉しいものがお金ではなく、やっぱり田原さんお米ですっていう答えが、
そう、
まあ、やっぱり大学の街でもある、
なんかこの京田鍋の それがなんか健全なような気がするな。なんかイスワングランプリ事務室で回ってて結局金のためになった、ちょっとね、なんか冷める部分はあった。
そうですよね、
はい、米が一番いいかも。
ゴールデンチェアとか欲しいけどな。なんかその1位は
なるほど、ね、
このゴールデンチェア。
なるほど、はい、ゴールデンチェアで。でも2時間頑張れるのか。副賞としてね。
そうそうそう、なんかゴールデンチェアを1台差し上げます。
どうですか、副賞でゴールデンチェ ア,
ゴ ー, チェア。ゴールデンチェアもいいんですけど、それ15年も続けられないじゃないですか。15年続けようと思って、やっぱりみんなが飽きない、
飽きない、
なるほど、
消費ができる、でみんなに分け与えられるっていうのが一番の。
確かに、ね、
で地元のことも知ってもらいますしね。
そうなんですよ、
こんな美味しい米があるんだって、地産地消のね、素晴らしい、はい、でそんな現在もですよ、
はいはいはい、
全国各地で2023-2024シーズンで開催中っていうこと。ほうほう、これ開催中ってどういうことですか。なんかリーグ戦みたいなことをやってるってことですか。
いや、リーグ戦まではではないんですけども、うん、自分たちの町でもこのイスワングランプリをやりたいっていうのが、
へ、
全国各地から手が上がってくるんですよ。
なるほど、
あそこにじゃあ田原さんが、はい、赴いてというか行って、そうですね、こういろいろ指導してみたいなことですか。
全ていろいろ人の集め方とか、全部ノウハウを落とし込みます。
うわ、例えばこことか覚えてるみたいな箇所あるんですか、どこ場所は。
例えばですけど、国道を止めてやってる釧路とか。
釧路で
国道
を止めるんですよ。
えぐいじゃないですか。
で国道またぐってことですか、それ。
またぐっていうか、国道の
でやるんですか。
やるんですよ、4車線道路を止めて。
4車線、
それ国の許可もいるくないですか、国道だから。
そうなんですよ、けども許可を取ってされるんですよね、そこの地域の方々が。
すごい、
すごいんですよ。
よっぽどの心意気。
めっちゃおもろい。
はあ、
すごいですね。
まあ、ね、全国各地本当いろんなところで開催をしているので、
はい、
まあ、あとは北海道の千歳なんかは、
千歳空港のある。
そうそう、陸海空軍が出てきます。選手に。
あ、選手がね。
すごい。選手で陸海空の。
じゃあめっちゃ早いでしょうね。
本気やん。やっぱ陸が強いですか。
いや、あのね、なかなかね、陸海空背負ってはるのは大きいんですけども、やっぱり地元の方のやっぱり熱い人たちの方が強いです、ね。
ああ、そうなんや。
やっぱほんまに気持ちやね。やっぱ
精神の。さすがや。
そう、
ほんまに精神論だ、鍛えるとかいらねん、精神論。
そうなんですよ、ね、みんな練習そんなにせずにね、事務室持って本当に気軽に参加される方もいらっしゃいますので、
やってみたいな。
これはね、いいですね。
でこの配信から数日後の3月23日にも、はい、その地元の京田辺でもあるんですよね。
そうですね、はい、
それすごいな、
はあ、やっぱそこはやっぱ地元やから、田原さんも気持ち入ってる感じですか。
いや、もうもちろんやっぱりね、子どもたちもやっぱり見に来ていただいたりとか、地域の方も見に来ていただけるっていうのもあるので、
はい、いや、まさか知らんかったですわが、うん、そうそう、ね、
京都
でそんな
イスワングランプリ
がまさか京都で開催されてるとは思わなかったんで、はい、他人事じゃなくなってきました、イスワングランプリが。
いつかね、
はい、
いつか実況とか
チームミキで、いや実況とか参加しようよ。
もう参加も OK です、実況もぜひやっていただくとね、本当に面白いですよ。
いや実況2時間実況の方が辛いかもしれんで、参加しようだから、俺と亜生とダビさん3人。
いやいや太ってるやん
3人。いやこれ関係ないですよね、体型
関係ないですよ、
ほら、ほんまです。いやいや、でも椅子の耐久で、うん、椅子壊れたらダメって言ってるのに、太ってる人わざわざパイロットせんやろ。
じゃあダビさんじゃなく、じゃあ妹は？
妹いいよ。
妹どう、やる気？
あ、めっちゃやる気ある。なんでやねん。妹めっちゃいて
る。妹やる気ある。あ、妹ええやん。チームミキやほんまに。妹来たら。
そうや。
ちょっとドーピングできんで、お前走ってると思いきや妹みたいな。
そう
どっちもいいけど。
あの、本当なかなか面白いんで、ぜひ。
ありがとうございます。はい。うわ、これはぜひね。
いいですね。
参加もいいですけど、見にも行きたい。
はい。
はあ、さあ、というわけで、いろいろ伺ってきましたが、はい、今回ここまででございまして、田原さんには次回もちょっとお付き合いいただきたいなと思いますので、はい、次回もよろしくお願いします、田原さん。
お願いします。
お願いします。はい。
ミキのチームアイチェック。オフの旅行中に、チームの仲間からピンチの連絡。うん。どうする？
お、
せーの、すぐに駆けつける。ミキの京都キャスト、桐平家京都挑戦組。
最低やねんお前。
いや、オフ中なんで。
最低やこいつ。
オフはあのかけてこないでください。
夢は叶わないのか、努力は報われないのか、何度もくじけそうになった。それでも立ち上がり、最善を考え、行動を起こし、仲間を信じてこれたのは、夢は信じ続けることで夢に近づくことができ、その度に強くなれることを教えてもらったから。夢の価値を知る人は強い。京都サンガ FC サポーテッドバイ京セラ。
日本放送ポッドキャストステーション、ミキのキョットキャスト、切り開け京都挑戦組、サポーテッドバイ京セラ。
さあ、ミキのキョットキャスト、切り開け京都挑戦組、102回目、ここまででございましたけども、
はい、どうなんやろうな、どの機体が一番いいんかなっていう、また機体選びからこの肘掛けがついてる方がいいのか、
まさかスポーツ用品店行く感覚で IKEA 行くとは思わへんもんね、絶対。
もしかしたら IKEA でめっちゃいいのがあるんかもしれんし、またはたまたその、ま、町工場のこう、実はこういう事務用品しか使ってないみたいなとこの軽くて、
いやでもクッションいるで、お尻痛なんで、
いやだからでもそのクッション性 を取る と、 ちょっとスピード落ちんねんみたいなのもあると思う。だからケツはもう、
あ、もう捨てて
二の次捨てる。いや2時間捨てるっていう。
あ、
昔の職員室の椅子なんかもうクッション性能ゼロやから。
あれ終わりや、
ガチガチや、
あれ終わりや。
ただあれめっちゃ早いかもしれない、もしかしたら。
早いかもしれんけど、あれ終わり、
あれ終わりやで。
重かったら
な、
重いのはちょっとあれちゃ
う。ポーナリング、
なんで本気やねん。
いや、だいぶポーナリングあるから、スピード乗ったら重い方がいいんかもしれない。
スピードより耐久やからねこれ。
あ、
せやね、ここが問題で。
だから03の方やったらいけるかもしれない、その
S3 ね、
そのあなるほどね、椅子
早い方
ね、そう早い方ね、
早い方ちょっとやってみたい、
ね、はい、早い方やってみたい、はい、番組の感想などあればメールなら京都アットマーク 1242.com まで、 X ならハッシュタグキョットキャストつけてつぶやいてみてください。詳しい情報はキョットキャストの公式 X にも載せておくので合わせてチェックしてみてください。はい、ここまでのお相手はミキの昴生と
亜生でした。
ミキのキョットキャスト切り開け京都挑戦組、サポーテッドバイ京セラ。この時間は新しい未来へ仲間との挑戦を応援、京セラがお送りしました。